ということで3部でございます。相変わらず秋田ですか、本間さん。
はい、秋田のままで参加してます。
窓からどんな景色が見えるんですか、ホテルの。
窓からはですね、
何ビューですか、健康場さん風に言うと。
ホテルビューです。ホテルの向かいのホテルの窓が見えるっていう感じです。
隣のホテルの窓が見えると、はい、あれっすよね、お堀と、それこそ久保田城のお堀がそばにあるようなところですよね、エリアとしては。
そうです。で、なんか隣がなんだっけ、県立秋田美術館みたいな、
はいはいはいはい、
まあそれこそ、キャッスルホテルっていう名称だった気がします。だから
もうあれじゃないですか、じゃあ堀の お城の真ん前じゃないですか。
まあそうですね、
そこの前通ったことありますよ、なんと
か。まあでもなんかいいホテルというか、まあ過ごしやすいですね、
はいはい。ちなみにこの時期の秋田でおいくら万円ぐらいだったんですか。
いや、当日もそのギリで入ったんで、
はいはい、
8000円でした。
いやでもね、そんなもんよね、秋田ってなんかちょっとなんか観光客多いかなって思う時期でも意外と1万円超えたりはしないんだよね。
なんかまあちょっと歩くっていうのもありますけど、
うん、
でも全然そのむしろ街が見れてよかったなぐらいの感じで。
はいはいはいはい、わかりますわかります、うん、駅から歩いて10分ぐらいっていうのもそれで大体のことが分かりました。ま
あなんかただほんとひたすら一本駅を置いて一本道をひたすら行くって感じですね。
そうなんですよね、うん、あれですよね、秋田の駅って駅を背中にして右側と左側に両方2本太い道が走ってるんですよね。
そうですね。
はいはいはい、
だからパッとこう全体の地図を見て、エリア地図を見ると、はい、なんとなく すぐイメージができて、パーッとこう進めるっていう、だから非常に分かりやすい街でした。
その駅を背中にして両サイドに太い道が走ってて、真ん中が歩行者用の道なんですよね。歩行者用の太い道が走ってるんですよね、アーケードみたいな。
非常に良かったです。
いやー、いいな、本間さん、羨ましいな、羨ましくなってきたな。
まあでもそうですね、もう寝て明日起きたらどうなるか、もう帰っちゃおうってなる可能性も全然あります。
本間さんの場合それありえますね。
全然あります。また次でいいやなのか、
うん、
なんかちょっともう疲れたなーっていうので、あと実家から持ってきたもの、まあ、洗濯物とかお土産とか含めて、もうどっかに置きたいっていうのがあるんで、
はいはいはいはい、
ちょっとまだ迷ってますけども。
じゃあこう、あでもそうか、3時から打ち合わせがあるんだっけ、本間さん。
まあ、ただオンラインなんで全然どこでも、最悪外でもいいです。
オンラインってことはネットが通じるところにいなきゃダメですよね。
あでも僕はポケット Wi-Fi ユーザーなんで。
なるほど。いや俺それだったら、その本間さんが東京帰るって言い出しそうだったことも含めて、だったらわざとゆっくり帰りませんかっていうご提案を差し上げてもいい。
あー、電車っていうことですか。
大本線でしたっけ、その秋田からさ山形の方に抜ける在来線あるじゃない。
あー、秋田から山形となると戻っていくって感じですよね。あ、違うか、
山形市に向かってくる。
あー、なんかありますね、利用したことはないけど。
それのなんか多分な、特急とかもないと思うから、在来線でひたすらのんびり山形まで行って、山形から新幹線で帰ってくるっていう。
確かに、まあでもなんか乗り過ごしそうだな。あでもあれか、終電終電山形なのか。
終電山形じゃない多分。
なるほど。まあでもちょっと、
うん、
全てはもう明日朝起きた時にどう思うかですね。
さすが全知全能の神。
誰も今指示してもどうなるか分かんない。
そうですね、我々もちょっとアイデアを授けてるだけですから、決定権は本間さんにありますから。
そうですね。ちょっと考えます。
はい、いやちょっと稲垣がポーチいいんじゃねみたいなことを言い始めて、でサイズ感のこと話してて、ちょうど俺の目の前には録音機が入って、モバイルバッテリーとスマホを一緒に入れられるぐらいの感じっていう、ここっていうふうに話してて、
A5 ではなく A6 ぐらいの感じですか。
縦が25、6で、横が10ぐらいで、厚さがまあ4ぐらい 6巻5、6ぐらいの感じが入る
ん
だったらいいんじゃねえかっつって言ってて、そうなるとあ思ったよりでかいかもしれない。本間さんこんな感じ。
なるほど、
うん、
結構でもあれですよね、ポーチとかって、
はいはい、
どのサイズでも手に入ったものでベストの使い方をもうさ結果探すじゃないですか。
まあそうね、なんつうの、そのポーチの中に入るものを入れる
とそうですね、ポーチに合わせて用途が決まるんで、まあどんなサイズでもある程度使えちゃうっていうところですよね。
ポーチっていうかさ、巾着はどうですか。
巾着もそうですね、まあ使ってたり、
これだからパソコン周りの電源等々を入れてるのが、
うん、
こういう感じのやつなんですけど、
あ僕なんか小分けにできる、あなんて説明したらいいか分かんないけど、まあジッパーがいくつもついてて、
うん、
マウス入れて USB 入れてでバッテリー入れてみたいな、なんかトラベルバッグみたいなやつにしてますね。
なるほど。俺はさっき測ってみたら、俺のポーチは多分ね 20×20 ぐらいの、ほぼ正方形ぐらいの感じかな。20で、高さも20か20よりちょい長いか、ペットボトル入るなギリギリぐらいの感じ。うん、まあポーチなりどっちがいいんだろう。ポーチだとチャックで閉まるわけじゃないですか、
はい、
それよりも巾着みたいにラフな感じの方がリスナー的に言うといろんなものを入れたりするのに使いやすいのかどうなのかみたいなところもあるよね。
まあ確かにな、まあ何に使うかでちょっと全然変わってきますよね。
まあでもあれよね、本間さんの言う通り、その買ったものに入るものを入れる、
まあそうですねこれを入れるんだっていうので、うん、もうそれ以外は無理なんだって言われ、それはちょっとそんな人はいなそうなんで、だからトートバッグとセットとして考えたら、セットっていうかセット販売じゃなく、
はいはいはい、
トートバッグの中の小分けバッグ、
はいはいはい、
サブバッグみたいなイメージだとしたら、なんかトートバッグのサイズと連動したこの比率というか、
はいはいはいはい、
がいいのかなって感じですかね。
なんかでもじゃあちょっとさっきのやつを見ながら色味を考えてみようかとも思ったんだけど、あまりにさトムの送ってくれるやつの色味の完成度が高すぎて、これ以外が色の組み合わせが思い浮かばないんだけど、
まあこのまあそうっすね、
うん、白というか、これなんつったらいいんだ、まあ白というか、まあまあいわゆるトートバッグの色の生地の色に、茶色の文字で、B サイド Your Life が書いてあって、それで20だけ赤になってるんですけど、
うん、
まあ、これ以外の組み合わせがちょっと思い浮かばないもんね、
うん、いわゆるきなりっていうようなあれですかね、
はいはいはい、オフホワイトというか、うん、
まあトートバッグといえばって浮かぶ色、
はいはい、まあ、みんなが思い浮かべるトートバッグの色、
うん、それかもしかしたらモニター環境によってあれですけど、うん、ちょっとサンドベージュ感というかあれですかね、
あ
なんていうか
かもしんないけど、これはモニターのせいなのか、
抑えめの、色合いというか、はいはいはい、アースカラーというかなんというか、で文字は真っ黒じゃなくダークチョコレートみたいな色っていう感じ。
そうですね、ちょっと濃いめの茶色ですね、
うん、
ちょっとやや紅色がかったといいますか、そういう茶色ですね、
うん
うん、
まあ場合によ なんかこのデザインでのカラーバリエーションでも結構無限にいけそうですけどね。
俺それで言うとさ、この真ん中に今配置してある、俺と本間が見てるやつで真ん中に配置してあるこの溝の20、
はい、
溝のデザインの20、レコードっぽい溝のデザインの20、これさ紙袋にしたくない
まあ確かに、うん、あとはなんかサッカーユニフォームみたいな、
はいはいはいはい、
まあ背番号っぽいっていうだけかもしれないですけど、
いやちょっとまああれっすね、まあデザインを送ってもらえるといろいろちょっと我々もイメージがやっと膨らんでくるところなんで、引き続きいろいろ送ってもらえるとありがたいですよね。
だこれが難しいのがそうっすね、デザインありきでものなのか、もの、うん、が決まっててデザインをはめていくのか、はい、
まあそれはありますよね。もうなんつうのポーチ作るからそれにいいやつをみたいな。
だ用途が何になるか分かんない状態だと送りづらいっていうのはあるかもしれないですよね。
はい。まあ統一ロゴとして使いたいっていうのもあるんですけどね。リーサイ20周年にまつわるあれこれに関して。
そうですね。
ああ、これでもそう考えると20周年の統一のロゴとしてはこの左のやつとかの方がいいのかな。ただグッズとしてはこの新しい右のデザインのやつが絶対いいじゃん。
そうっすね、
うん。
まあ、もしかしたらそのカタカナの B サイ、いわゆる最初期の B サイ動画あるじゃないですか。
はいはいはい。
あれに20の数字だけ足したもの、
はいはい、
アンド、新規の今回の20周年アニバーサリーデザインはあのまた別個で作るとか、
うんうんうん、
なんかあの初期デザインは初期デザインで20周年で1個加えるとか。
あ、それもちょっと、まあ、もしくは初期デザインのやつをちょっと自分なりにアレンジしながらの20付け加えるみたいなのがあってもいいかもしれないね、リスナーそれぞれで。
なんかそうですね、うん、再解釈するなのか、なんかちょっと
オマージュなのか
アレンジするなのか、
まあ、いうことで引き続きですね20周年の、グッズとかもですねいろいろ作っていきたいというところでございますが、まあ、いろいろメールもらってまして、
はい、
埼玉県所沢市テキサスおじさん29歳公務員 B 歳20周年誠におめでとうございます。ありがとうございます、毎週ほぼ休むことなく配信を続けてこられたことに敬意を表するとともにこの偉大な歴史を目撃できたことを光栄に思いますと。うん、目撃はできてないと思うんだ音声メディアだからさ、まあ、あと偉大な歴史でもない、この先も長く B サイの配信が聞けることを人生の楽しみにしておりますので、メンバーの皆様どうぞごお体にご自愛くださいということでございまして、いや、そっか、テキサスおじさん29歳ってことはこいつ9歳の時からやってんだって俺たち
それはすごい
マジでさ、テキサスおじさんさ、うん、B サイと出会わない人生の方が幸せだったと思うよ俺
いやどういう経緯、まあなんかあったんでしょうね。
なんかこいつが B サイだった経緯聞いたけど忘れちゃったんだよな。
うん、いやいやいや。
そっか、こいつは9歳の時から引くな。9歳の時からやってるって考えると。
ちょっと怖いですねそれは。
うん。立椅子青森市、B サイ20のおめでとうございますと。社会人として上京した年に始まった B サイは私にとって社会人生活と同じ時間を歩んできた番組です。
あらら、
立椅子って、まあ、メール時々紹介してるけど俺ずっと青森県内のどっかにいるイメージだったけど上京してきたことあったんだっけ。ごめん、それ正直忘れてたわ。B 歳の区切りの年はいつも自分の社会人としての歩みを思い出しますと、2006年5月13日 B 歳の初回配信をダウンロードしソニーのウォークマンに入れて松戸にあった会社の研修所に向かいながら聞いてましたと。あ、そうなんだ。ってことは当時18とか20歳22とかでしょ。立石ももう40代アラフォーになってるってことか。
あ、まあそうですね、そうなっちゃいますね。
その後職場がお台場になり当時住んでた千葉県柏市から通う電車の中で B サイとクリームのオールナイトのポッドキャストを iPod に入れていつも笑いをこらえながら聞いていましたと。千葉区の柏からお台場はしんどいなこれな。
なかなかありますね。
なかなかありますよね。番組初期の頃は毎週3本の番組講師はもちろんのこと本間さんのブログ YouTube での B サイ TV の配信メールを読んだらサイン入りクリアファイルのプレゼントシグナルトゥノイズレシオとしてのアルバム作成マイスペースでの楽曲公開定期的に T シャツやグッズ販売稲妻での番組ブース設置、JR 田町駅周辺でブルーンさんの実家に押しかけようとしたら NG が出て近くの公園で話をして終了したり新宿フェスで真夜中までイベントやったりレンタカーで日本全国リスナー宅を訪問したりなど普通のラジオ番組でもそこまでやらないだろうっていうぐらいさまざまな企画を行ってくれて、楽しませてもらいましたと。まあ暇だったんですよね当時まだ
まあ結果そうでしょうね。あのそうじゃなきゃできないですもんね、うん、
絶対に暇だった
もんね。絶対に暇だったんですよね。
いやいや、 バンド組んでスタジオこもって曲作るなんていうのは今ちょっとやる気が起きないもんね。
まあなんかやってましたもんね。
いや圧倒的に暇だったと思うよやっぱ当時。
やってた期間、まあでもそうです、それこそ地方、車で地方行ってとかも何回かやりましたもんね、
はい、いや今さ正直な話さ、そのなんていうの、休みというかさ、じゃあ2泊3日でロケ行きましょうみたいになった時に、
うん、
スケジュール合わせるのがしんどいじゃん、難しいじゃん。あの時ってみんな暇だったんだよね。
いやー、まあなんとか力技でやってたのかもしれないけど、
はい、そして、コロナ禍以降は特に鹿さんの日本全国計画を立てずに各地を旅行している話を聞くのが楽しみで、地元の話題が出てくると嬉しくなったりしていましたと、今は稲垣さんがたまに石川さんの話に呆れたようなツッコミをするのが楽しみになってますと。いや本間さん、そうなるとよ、ほら地元の話が出てくると嬉しいって書いてあるじゃん、
あ
ちょっと青森も選択肢出てくるんじゃないですか。
いやー、まあそうですね、ちょっと、まあそうですね、なんかただ結局駅周辺で終わりましたになったら何にもならないというか。駅周辺の、
いやでも来てくれただけで嬉しいよきっと。
デパートの、あの飲食街で食べてお土産買って帰りましたみたいな。
いやいや、地元の人にしてみたらそれも嬉しいからね。こんな風に B サイ振り返ってみると、当然ながら全て人の力で行ってるわけで、20年間毎週提供してくれてることで本当に感謝していますと、そして西川さんとの約束で始まった番組が20年経った今も続けてることに当時のリスナーとしても本当に深く感謝ですと。これよこれ。
いやいやいやいや、
感謝の言葉欲しかった。最初の頃は西川さんのオールナイト終了によって空いた穴を B サイで埋めてくれると思ってたけど、いつの間にか B サイがメインになってましたと、東日本大震災やコロナ禍でもいつもそばにいてくれる存在に B サイに感謝をし、これからも25年30年と配信されていくことを楽しみにしておりますと。30年とかってちょっともう分かんないね。
まああんまり、でもまあ何も考えずにいたら20年経っていたっていう感じでしょうね、あの感覚としては。で
も、もう10年経ったら俺たち60よ。やばくない？
まあちょっと何もかん、そこはあの思い詰めると本当に焦り出すんで、なるべく現実逃避したいっていう感じはありますけど。
そうね、現実逃避一番楽だもんね。向き合いたくないもんね、人生に。
いやそうなんですよ。まあでもちょっととそうですね、15年目とか何にも覚えてないですね。10年目はなんかあったなって気がするんですよね。10年目
も俺覚えてないんだよな、あんまり。
10年目
ってことは2016年ってことだよね。
うん、
なんかグッズは出したかもしれないなっていうのは覚えてんだけど、っていうようなうっすらとした記憶しかないな。
でも、うん、あれですよ、10年目記念でそれこそアメリカ行こうっていう、うん、話が一瞬出たんですよ、うん、あの確かまだスタジオで集まって撮ってる時だったと思うんですけど、
あーなんかじゃあそんな話は今言われて思い、そんな話したことあんなっての思い出した。
で
10年経ってもうアメリカで野球見に行こうっつって。
そうで10年前の結論は、
うん、
あでも銃社会だから怖いなって。怖いなっつってやめたんです確か。
うん、そうだね、銃社会
怖いな
言った覚えがある。
だからそれが10年後あの果たして実現できるのか。
でも、LA 出身のね声優の女の子と仕事してた時に向こうの話とか聞いてたんですけど、その子が言うには二言目には、
はい、
マジで銃社会ですからって言ってたよ。
あなるほど。まあそうっすよね。うん、明確にそこまでがっつり違いますからね。
はいはいはい。いやまあね、うん、こうなるとあれですよね、終わるきっかけがつかめないっていうのもありますよね、B サイに関して言うと。
いやーこれ難しいんですよね本当に、あの動き出したものって何とも難しいですよね。あの
いやだから普通の番組って誰かが終わらせるジャッジをしてくれるのがありがたいですよね。
そうなんですよね。
まあそれによる不満ももちろんありますけど、
うん、いやちょっとくじ引きで決めるとかしかないかもしれないですね。
はいはいはい、サイコロとか、
ね、サイコロとかでなんか
もうだから毎年5月の12日13日ぐらいになったらサイコロで決めるっていう、続けるか続けないか
いや本当あとあの、
うん、
サッカーワールドカップであのタコが勝者を予想するみたいなのあるじゃないですか、はい、だからタコに決めてもらうっ
てい
う
タコに決めてもらう、
そ
う
それしかないかもしれないです。
まあいうことでございまして、うん、引き続きあれですよ、まあ労をねぎらうメールお持ちしておりますんで、まああとそれこそまあ時々やってますけど、まああの B サイトなぜどういうきっかけで出会ったのかとかもですね、教えてもらえると、うん、特にまあもともとこの番組西川貴教のオールナイトニッポンのある種スピンオフとして始まってるわけなんですけれども、
うん、
そこと西川貴教のオールナイト全然聞いてなかったけど B サイにたどり着いてるよみたいな人ちょっとなんでかっていうのは聞いてみたいなと思いますんで、もしよろしければですねメール送っていただければというところでございます。アドレスおまさんお願いします。
bi4@b-sid.jp です。
20周年についてという件名で送っていただければと思います。さあエンディングです。ちょっと長めのエンディングという感じなんですけれども、
はい、
お前さんなんかお知らせしとくことありやすか。
まあそうですね、ルナシー5月29日にニューシングル、はいはい、フォーエバーが CD リリースされます、はい、というのを、皆さんチェックしてください。
本間さんのルナシーチケット情報はどんな感じなんですか、状況としては。
実はですね、あの5月29日ルナシーのメンバーの皆さん、まあ、リーチさん以外の、メンバーさんの出身地の秦野から始まるんですけど、神奈川県秦野、はいはい、その、529ツアー初日の秦野公演がなんと取れちゃいましたという状況。
あら、
そうなんです。
やるじゃない本間さん。
まあこれはあの完全運でしかないんですけど、あの、
うん、
運よく取れて、で仕事もその日は全然調整できそうなんで、
うん、
ほぼ確実に見には行けるという状況です。
あれは他の地方公演は、
あ、地方公演はですね、山形はちょっと仕事も、非常に何とも言えない状況だったんで、うん、申し込まず、現状取れているのが、
うん、
高知6月の高知と、
ほう
7月の北海道、
まあ、大胆なところを抑えたね、大胆なところ
7月の北海道っていうのがちょっと取れました。
ああ、なるほど、ほう
ただ7月の北海道は、3連休の中日とかで、うん、
それは厳しいものがありますね。
721かな、なんかその夏休みがちょうど始まりますよぐらいのタイミングの北海道、
はいはいはいはい、
これ
海の日の3連休みたいなやつでしょ多分。
これ正直、まあ、ホテル代もそうなんですけど、飛行機とかどうなるんだろうみたいな、でまだ全然動いてないっていう状況なんで、
ホテルはなかなか厳しいですし、北海道6月がハイシーズンと言われてますけど、7月もまあ多いと思いますよ、観光客。
いやだからちょっと、まあ、あのリセールというか、
はい、
再販売再出品っていうのも選択肢はまだあるんですけど、ただ北海道僕行ったことないんで、もし、まあ、お金はかかったとしても行けるんであれば行きたいかなっていうのでちょっと揺れてますよ。
だったらあれじゃないですか、多分一番便が多いのはもちろん新千歳じゃないですか、
うん、
なんですけど、ちょっともし新千歳お高いみたいになったら、まあそういう時はそっちも高いかもしれないですけど、旭川発着ですよ、ね、
あとやっぱり北海道には来てるんだけど、もろもろなんかあってたどり着けないみたいなのも怖いですからね。
はいはいはい、
だからちょっとあのまあ、あの悩んでます今。ただあの楽しみなので、それはちょっとなんとか、
まあでもあとは分かんないですけど、本当に観光するんだったら、なんか函館に降りて、そこからまあちょっと、観光しながら、洞爺湖とか観光しながら札幌に行ってライブ見て、でホテル函館高いんだったら、まあそこも抑えに入ると思うけど、それこそ旭川で一泊するみたいなのとか、もういろいろ考え方としてはいろいろありますから。
そうですね、
せっかくチケットあるなら諦めずに。
まあそうですね、あとは仕事のことが、うん、7月の方がなんか入りそうかな、ちょっとあのあれなんですけど、まあ ただ一応取れてはいるんで、あの、はいはい、最悪強行して全部行くことは可能ですね。3公演
極端なこと言えば新幹線でも北海道行けますからね。
ああまあそうですよね、うん、そういうそれの楽しみで行く人もいますもんね、ゆっくりと。
はいはいはい。いやでも高知とかも楽しそうでいいですけどね。
まあそうっすね、旅行として行ったことがないんで、
うんうんうん、
そこはむしろまあいろいろ申し込んだ、結果その3公演当たったんで、はいはいはい、なんか導かれてる感はなんかあるかなという。
山形公演はもうこれ完全に諦めるんですか。
まあなんかそうですね、悩みどころなんですけど、ちょっとどうするかって感じですね。
騎士団の坂田公演はどうします。
そこもまだちょっと保留ですね。行けたら行きたいけどどうしようかなみたいな。
だからちょっともし本間さん行けることになって、まあ、チケット何枚か抑えようと思ってるんだったら、ちょっと俺にも一声言ってください。ああ、そうですね、行けそうだったら一緒に行きましょうよ。
なんかそういうこと、帰省した時にチケット情報を見たら、まあ、まだ販売中ではあったんで、まあ席、座席の位置は分かんないけど、まだチャンスはあります。
ありそうだと。
うん、という感じです、はい。
いいじゃないですか。俺的には、まあ、もう日付変わって5月13日に会いになりましたが、今日の、TM レボションのライブで作った V が流れるか流れないかって。
なるほどなるほど。
というところと、あとは、乃木坂46が、バースデーライブというのを行います、5月の19、20、21で、場所は東京ドームで、最後の21日の日が、梅澤美波さんの卒業コンサートというふうになっておりまして、こちらすべてですね、確かすべて、配信が行われると思いますので、まあ、もうちょっと現地のチケットは多分ないと思いますので、そちらの配信でもし興味ある方はご覧いただければというところです。あとはですね、大竹しのぶさんが今、東京の日本青年館ホールというところでですね、舞台ジプシーというミュージカルをやっておりますので、こちらもですね、よろしければというふうなところでございます。だから一個言いたいけど言えないのが一個あると
なるほどなるほど。
いやーいうところでございます。
いやいやいやいや、まあちょっと20周年、
はい、
っていうのでなんかねちょっとこうまあまあグッズはちょっと引き続きグッズの目標としてはいつぐらいがベストですかね。
まあまあまあなるはや夏ぐらいまでにはなんとなく形にしたいなとは思ってますけどね。
まあバッグであれば季節関係ないですもんね、
うん、
まあ、あと T シャツ、ね、言っても T シャツに なったとしてもまあオールシーズンいけるかなという感じで、う
ん、まあ、しかももしさっきのデザインだとしたらそんな邪魔にならないからいつ着ててもそんななんか嫌じゃないですよね。季節を選ばないですよね、
うん、なんとなく第1弾例えばトートバッグ、はいはい、何月第2弾、
はい、
ポーチなのかなんとかみたいな。
さっきのもしデザインだとしたらトレーナーとかもありになってくる。
あ、むしろなんかそうですね、このカラーリング、うん、一番右のやつのカラーリングであればなんか 、はい、秋冬も全然いけそうですよね。
それとあと真ん中と左のデザインだったら、うん、これもパーカーとかねしやすいよね。
あ、そうですね、
うん、
まあ想像したら何でもいけそうな気がしますね。
はいはい、うん、まあちょっとだからあとはニーズが何にあるかですよね。グッズのどういうグッズだったら何か恥ずかしくなく使えるか。
まあ
大事っすよね。
ただなんだかんだで結局買うんだったら恥ずかしいぐらい主張ある方がいいっていう人もいると思いますよね、うん、は
いはい、言う人もいますけど、ちょっと本当に俺たちはみんなの生活を邪魔したくない。これ何ですかでとか聞かれて、いや B サイっていうねポッドキャストがみたいな説明をさせたくない、かわいそうだから。
まあとなるとまあちょっとサイズのその印刷のサイズとか、
はいはいはい、
カラーリングとかは非常に重要かもしれないですね。
いうことでございまして引き続きですねもろもろ、あとまあ20周年記念ジングルとかもお待ちしておりますので 引き続き送ってきていただければというところでございます。ということで今週はこの辺で、石川と
はい本間がお送りしました。ブルンさんおやすみ。
ブルンがお休みでした。明日っけまた。
はい。